金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？季節の変わり目、台風の季節でもあり、9月には関東、千葉方面で大きな災害が起こってしまいましたね。私が昔住んでいた茨城南部の教会も屋根に穴が開いて大きな被害になったようです。少しでも生活が起こりやすい環境が整い、復旧されていくことを祈ります。辛いこともありますが、9月、10月は芸術の季節ですね。私も10月には毎年行われている賛美コンサートに出演します。もちろんこの美声で歌いますよ、なんてはっはっはっはーとか言って、最後の練習準備をワクワクしながらやっています。皆さんも楽しい秋見つけてくださいね。さて、今回の朗読は三浦綾子100の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者、小御堂和弘さんは、北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレフォンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか？ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。高橋メリーさんで、この出会いの日を。
あなたのこと知っていたよ。
橋メリーさんで、この出会いの日をお送りしました。では、三浦綾子100の遺言の第34回目を朗読します。家庭問題の真の解決。一体どうしてこうも家庭に問題が絶えないのか。誰もが幸福を求めて結婚したはずである。にもかかわらず、いつの間にか問題をはらむ家庭になっている。やはりこれは人間自体が問題の塊だからではないだろうか。愛すること、信ずることより。私が子供の頃、私の家庭には大きな問題がありました。それは母と祖母の間の葛藤による嫁姑の問題です。祖母は非常に気の強い人で、若い母はとても苦しんだようです。母と祖母の間で、父はとても苦しみました。それまで酒は飲まなかったようですが、浴びるように飲み始め、母と祖母の争いが起こると、お膳をひっくり返すこともありました。その上、父の弟には放浪癖があり、このことも家族の頭痛の種でした。子供の頃、どうして我が家にはこんなに問題があるんだ。他の家庭は幸せそうで羨ましい、と思っていました。しかし、だんだん成長して人生経験を積む中で、世の中のどんな家庭も多かれ少なかれ何らかの問題や葛藤を抱えて生きているのだと分かってきました。すなわち、問題が全くない家庭などありえないのだと。なぜなら、本来人間自体が問題の塊だからです。この塊、つまり人間の自己中心という罪の塊をイエス・キリストによって解決していただく以外に、家庭の問題の本質的解決はありません。人間を超えた超自然的力の助けが必要不可欠です。聖書の言葉、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。使徒の働き、16章31節。今日は、家庭問題の真の解決というテーマでした。家庭の問題、本当にどこでもあるものでしょうね。三浦さんがおっしゃるように、誰もが幸福を求めて結婚し、家庭を築いているはずなのに、どうしてと言いたくなることが起こってきますよね。私の家族もやはり問題はいろいろあります。嫁姑の問題、子育ての問題、夫婦間の問題、家庭の問題を並べ出すとキリがないほどです。そして、そんな問題の渦中にあると、隣の家庭が幸せそうに見えるんですよね。それか、あそこに比べたら、うちはまだいい方かな、などと比べて自分を慰めてみたりする人もいるでしょう。番組をお聞きの方に、クリスチャンの方とそうでない方がおられるでしょうが、クリスチャンの家庭ってどんなふうに想像されるでしょうか。絵に描いたような幸せで、皆が助け合って笑っている家庭 想像されるでしょうか。そういけばいいのですが、やはりクリスチャンであっても家庭に問題もあるんですね。それは人間自体が問題の塊だからなんです。でも壊れてしまう家庭とそうはならずに進む家庭がありますよね。それはその人間自体の問題に解決があるかどうかなのです。私の家庭もかつてはもう壊れるんじゃないかと思える状況もありました。でもそんな時に神様が助けを与えてくださり続けてきたことで危機を乗り越えてきました。家庭全体に救いがあったこともありますし、個人個人の心に神様が大切なことを教えてくださったこともあります。人は自己中心の罪を持っています。何か人間関係で問題が起こると、あの人が悪いから、あの人が変わらなきゃこのことは解決しないとすぐに人に目が行くのではないでしょうか。確かにあの人、目の前の人も変わる必要があることもあります。でもそれはなかなか難しいことが多いですよね。だからイライラしたり許せなかったりするのですよね。でも大切なのはまず自分自身がどう変われるかなのです。誰かの問題を見る前に、この人はこうだと見る自分はどんな人間なのか。やはり人を見下していたり、裁いていたりしますね。それは同じように罪です。自分が変わったら、お姑さんが変わっていったという話も、他のインターネットラジオ番組で紹介されていたことがありました。誰も人を裁きうる人はいません。それをされるのは神様だけです。私たちは自分自身を神様の前に出し、弱いところ、罪を知ったなら、それを悔い改め、イエス様によって変えていただくのです。救っていただくのです。神様はいつでも門を開いて待っていてくださっています。救われたならば、自分が変わっていけるチャンスです。自分の頑張りで変わるのではなく、神様がそうしてくださるのです。あなたの家庭はどうでしょうか。きっと葛藤や問題があることでしょう。まずあなた自身の罪を神様によって解決していただけませんか。ここで最後の一曲をお送りしましょう。箱舟で愛が君を変える。
愛がある主イエスの中に悲しみを乗り越えて君はその手にできる
小舟で愛が君を変えるをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は11月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。